隣人同士を陰鬱にさせた、アメリカの盗聴事件。6月17日に、今国会の会期延長が決まったため、盗聴法案は、自民、自由、公明3党の賛成多数によって、ほぼ間違いなく可決される見通しとなりました。私は、国会で法務委員会に配属されて以来、一貫して盗聴法に反対してきましたが、今となっては、それも無駄骨に終わりそうです。なぜ、私が、それほどまでに盗聴法に反対してきたのか、ここで、もう一度書いておこうと思います。私は、1969年から70年にかけて、サンフランシスコの隣町のバークレーというところにいました。ここには、カリフォルニア大学の分校があり、アメリカの中でも、最も進歩的な人々が住んでいる学園都市で、いわば、西海岸の進歩派の拠点、東海岸で言えば、ボストンに匹敵するところです。当時は、ベトナム戦争が泥沼化して、アメリカの世論は、一気に反戦ムードで覆われ、当然、大学も、若者たちの反戦運動の拠点になっていました。左翼からリベラル、保守に至るまで、多くの人が、いろいろな形の反戦運動を展開していましたが、そういう時に、この街で、盗聴が、非常に乱暴に使われたのです。ちょっとした活動家でもマークされ、また、普通の市民が、その人と知り合いだったり、誰かに紹介されて電話をかけたりしただけで、要件も、全く運動と関係ないのに、家宅捜索を受けたり、あるいは警察に連行されるなど、とんでもないことが起きていたのです。盗聴は、隣人同士を疑心暗鬼にさせ、陰鬱で暗い気持ちに追いやってしまっていました。私は、法務委員会に入った時、過去に積み残してきた法案の一つに盗聴法があることを見た瞬間、ピンときました。あの、バークレーの人々の自由と人権をないがしろにした忌まわしい盗聴が、日本でも公然と行われるようになったら、どうなるのだろうか。そうでなくても、違法盗聴は防げないし、やられる側には、防ぐ手段がないのです。である以上、盗聴する権限を握った人や機関は、神の手を持つに、等しい存在になってしまいます。人の秘密を握れば、どんな競争にも勝てます。それは産業界も同じです。何しろ、ライバル会社の機密を入手できるのですから。警察はそんなことをしないと言っても、大きな組織になれば、必ず間違ったことをする人が出てきます。しかも、その組織の中の権力闘争で、悪しき人物が力を得るケースだってあります。その時の乱用は十分に予想できるでしょう。そうすると、単にプライバシーが脅かされるという問題だけでなく、自由な表現活動が封じられてしまう。要するに政府なり、権力を握った一派なりがやることに反対する政党、ジャーナリズム、マスコミ、作家、労働組合、環境問題や原発問題など国の政策に反対したり、行政の犯罪をチェックする市民運動団体など、すべてのジャンルの人々が監視下に置かれ、そこにつながる多くの市民に、盗聴の網がかぶせられる。もっと言えば、国民全員が監視され、盗聴は、際限なく広がっていく危険性があるのです。アメリカでは、現在、令状発布は年間1000件、それによって、200万回の盗聴があると言われています。これは、令状のある盗聴ですから、違法盗聴は、桁違いの数字になる。しかも、200万回のうち、犯罪に関係したのは 17% で、残りの 83% は、犯罪に、何の関係もない盗聴だったと発表されています。さらに、盗聴というものの性格上、やってみないとわからない。盗聴されている側は防ぎようがないんですね。基本的人権が最初から蹂躙されているわけです。だから、この法案が積み残しになっているとわかっても、まさか本気でやるとは誰も思わなかった。国会全体にも、そういう空気が漂っていました。ところが、どうも本気でやりそうな雰囲気になってきたので、昨年の秋頃から、そういう風に感じた議員、私と民主党の枝野幸男氏、社民党の福島瑞穂氏、同保坂信人氏、これは、衆院二人、参院二人で、いずれも法務委員ですが、これはおかしい。超党派で立ちはだかろうと、公明党にも声をかけ、同調した十数人の議員、文化人と合同で反対キャンペーンを張ったのです。その時の集会には、公明党の浜四俊子議員も出席して、次のような発言をしています。盗聴捜査が、通信の自由という憲法上の人権を侵害する可能性が大きいというだけでなく、盗聴という手段には歯止めが効かない。国家権力の都合で、 政治的に利用されてしまう危険性が大きいという歴史的教訓があります。まさにその通りです。ですから、その時点では、きちっと公明党が一貫性を持っていれば、最後は参議院で阻止できる状況だったのです。ところが、今年の春から公明党が豹変して、おかしくなってしまった。なぜ公明党が寝返ったのか、理由はわかりません。考えられることは、池田大作氏の年齢から見て、早く内閣に入り込んで権力を握りたいのか、逆に、創価学会の存亡に関わるような弱みを自民党に握られたのか、どちらかでしょう。そうでなければ、盗聴には歯止めが効かないという浜四氏の言葉通り、いずれ宗教団体も、盗聴の対象になる可能性があるわけですから、これほどあっさりと豹変した理由が思いつきません。ただし、もう一つの見方をすれば、警察や検事にも創価学会員がいますから、その人たちが盗聴する側に回れば、自動的に権力中枢の秘密を握れるという思惑もあるのではないか。公明党創価学会には、その前科がありますから、そういうことも考えられるということです。